皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もねレターをご紹介していくんですけども、冒頭ねこの自分を満たして自分らしく生きるということについてコメントをちょっといただいててね、ぜひ紹介したいなと思いましたので、その話をねしたいと思います。最近ね、この自分を満たすっていうことをよく言ってると思うんですよ。配信のテーマにもしてるし、まあ僕自身の生きるテーマ、最近の生きるテーマでもあります。自分を満たすって何かっていうことについては、まあ過去の放送でもね、いろいろ話してるので、詳しくはね、そっちを聞いてほしいんですけど、まあ、その、自分の、こう、やりたいこととか、やりたくないこととか、好きなこと、嫌いなこと、そういうことにちゃんと目向けてますかと。自分を置き去りにしてやらなあかんこと、周りから求められてることに応えるとか、そういうことばっかりしてると、やっぱり疲弊してくるし、もう自分が何したいのか何を感じてるのかもわからなくなってくる。そういうね、生き方って、まあなんやろな。幸せは人それぞれかもしれんけど、一つ言えるのは自分をね、置き去りにして幸せってあるんですかっていうことなんですよね。まあそういうことをね、お伝えしてるんですけど、反響もね、最近結構あって、コメントね、いただいたものをちょっとご紹介したいと思います。アンセムさんという方ですね。社会に出て働いていると、これが好き、嫌い、したい、したくないといった感情を押し殺す場面が多いので、自分の本当の気持ちを感じる心が鈍っていく気がします。だからこそ、実際にどう行動するかは別として、今自分はこんなことを感じたんだなと、一旦心の声に耳を傾ける習慣が大事なのかなと思ったりします。かっこ私自身、カウンセリングに7年間通いやっと気づけたことなのですが、長々と失礼しました。次の配信も楽しみにしています。はい。というコメントですね。いや、ほんまにね、まさにその通り、やっと申し、僕がね、お伝えしたかったことを、そのものなんですよ、これは。まあ、ほんまに生まれたばっかりの時って感情を押し殺すとかなく、むしろもう感情のままに、ね、泣いて泣いて、寝て寝て食べて食べてじゃないですか。食べてというか、吸ってというか、じゃないですか。まあでもそれが徐々に、こう、人間関係とか、社会との関係とかを学んでいって、まあ、我慢したりとか、相手の気持ちをこう、考えたりとかするようになっていきますよね。で、それはまあ人間ね、この一つの社会で生きていく上では大事なことなんですよ、それは。みんなが好き勝手、ほんまに感情の赴くままに大人も子供も行動してたら、それはもうえらいこっちゃのカオスの社会になってしまうと思うんですけど、やっぱこう協力してね、こうみんなで生きていくためには、もちろん法律とか、そういう守るべきものもあるし、法律とか憲法に書いてなくても、まあ、常識的にこうだよね、みたいな暗黙のルールもあったりするし、で、ね、職場に行くと職場のルールとか、しきたりとか、ね、そういうものもあったりするし、まあそういうのをこう、もちろん守りながら、みんなでこう協力して生きてるから、こう社会が成り立ってるっていう面もあるんで、感情のままに何でもしましょうっていうのは無理な話。なんですけども、どうしてもやっぱり日常生活忙しかったり、会社でね、頑張らなあかんとか、育児頑張らなあかん、私生活もなんか大変やとか、いろいろあると、自分が何したいとかしたくないとか、好き嫌いよりも、これ今やらなあかんとか、こういうこと求められてるか答えなあかんとか、そういうなんか自分のやるべきこととか、役割とか、期待に応えないととか、そういうものが、やっぱり、重視されがち？どっちかというとね、やと思うんですよ。で、仕事だけじゃなくても、日常生活でも、あ、これ食べたいなーって思ったけど、うわ、高いからやめとこうとか、食べたいけど、まあわざわざ行くまでもないかなって言って、なんとなくやめちゃったりとか、まあ結局自分で決めてることではあるんですけど、なんかね、そういう自分のやりたいこととかに、まあ押し殺したりとか、こう軽く見たりとかね、するのが増えてくると、ほんまにね、どんどん自分の本当の気持ちを感じる心が鈍っていくんですよ。これ僕自身もね、最近経験したんですけど、まあ前から言ってる、その、まあ例えば、 増量でご飯いっぱい食べてた時期とかもそうやったかもな。まあ僕ね、去年の夏ぐらいから筋トレしてちょっと体重増やしたいなと思って頑張ってたんですけど、結構ね、無理して食べてたんですよ、いっぱい。いらんのに食べてたんですよ。お腹別にそんな空いてないけど今食べとこうかとか、ご飯ももう別にお腹いっぱいやけどちょっと多めに食べとこうかって、やっぱカロリーいっぱい取って、で、まあ筋トレしてっていうのが増量の、まあ基本なんでね。まあそれに従ってやろうって言って。で、やるからにはやっぱりしっかりね、食べてやろう、頑張ろうと思ってやってたんですけど、増量したいという気持ちはほんまなんですよ。ほんまというか、それは増量したい。したいけど、そこまで食べたいかっていうと別に食べたくはないんですよ。毎回我慢しながら食べてたところもあるし。でも、いや自分は増量するんやと。ここをね、頑張って増量するんやってやってたんですけど、もうとうとうね、もう、お腹もね、空かなくなってきました。だんだん。もうなんか空いてんのか空いてへんのか分からんみたいな。で、何食べたいかも分からん。ほんまに。今日ね、なんか晩ご飯何の気分とか聞かれても、もう分からん、何でもいいみたいな感じにね、なってました。で、実際その時はほんまに何でもいいと思ったし、もうお腹もなんか空いてんのか空いてへんのか分からんけど、まあ時間来たから食べとこうか、カロリーも取らなあかんしな、みたいな感じでやってたんですけどね。ほんならね、なんかもう気持ちもしんどいし、お腹も空かへんし、食べたいもんも分からんし、なんかモヤモヤするし、みたいな、ね、ことになったんです。で、それでね、あ、もうこれやばいと思って、あ、こんなもう無理に食べてね、もう増量や言うてるけど、ちょっとやりすぎてたなと。自分の、これ食べたいとか、もうこれぐらいで十分とか、今日はもうお腹空いてへんか食べへんとか、なんかそういうね、そういうの全部なしにしてたんで、そらね、そんな自分の気持ち押し殺してたら、しんどいわなぁ思って。ほんでやめたんですよ。で、やめたらすげえ体調良くなりました。やっぱりそれかと思って。うん、やめたらね、もう今すっかりいい感じなんで。で、増量自体は意識はしてて、筋トレはまあ、いける範囲でやって、で、食べんのも、まあ、いける範囲で食べてます。なんか、できたらその食べる量はそんなに減らしたくないんで、一応、こう、お腹空いてる、どう？食べたい？って言って聞きながら、あ、いけるで、つって、食べたいで、って言うんやったら、よし、食べよう、つって、こう、意識的にね、食べるようにしてて。で、もうお腹いっぱいやって言われたら、言われたらって自分のお腹がね、自分の胃袋に聞いて、いや、もうお腹いっぱいはもうちょっと食べるのしんどいわ、疲れたわって言われたら、あ、ほな、やめとこうか、って。で、もし、なんか、2、3時間後ぐらいに、ちょっと小腹とか空いてたら、その時食べようか、言って、もう無理にね、食べないようにして。なんかこう、自分の体に聞きながら、食べたいどうって、調子はどうって、確認しながら、増量もね、緩やかに継続するようにしてます。そう。で、これがアンセムさんの言う、実際にどう行動するか別として、今自分はこんなことを感じたなと、一旦自分の心に耳を傾ける習慣が大事なのかなと思ったりしますっていう、ここなんですよね。意識して聞いてあげるんですよ。どう行動するかは別として。ご飯食べてて、例えば、僕の場合やと、こう、食卓にこう、なんていうかな、ご飯のこうセットというか、ご飯とかおかずとかスープとかね、いろいろ並んでたとして食べ始めるじゃないですか。食べて、あ、ちょっともうお腹いっぱいになってきたなって思う時もあるんですよ。まだ食べ終わってないけど。で、思った時に、いや、これはもうそんな出されたもんは、出されたもんはって自分で作ってるんですけど、自分ではこうやって用意したもんは全部食べなあかん。まあ飲食店でもいいですわ。飲食店とか行って定食とか頼んで、提供されたものを途中でもうお腹いっぱいやなって思った時に、いや、そんな出されたもん食べなあかんでって言って、頑張って食べるのも一つなんですけど、それって自分の、あ、もうお腹いっぱいやな、もうそろそろ別にええな、十分満足やなっていう感じた気持ちを、まあ無視してるじゃないですか。押し殺してるじゃないですか。で、それをやり続けるとやっぱしんどいというか、本当に自分が何感じてるかに鈍くなっていくので、あ、お腹いっぱいやな、もうええかなって思ったら、あ、お腹いっぱいよな、わいと。もうなんか、正直ここで残せたら一番いいよな。腹八分目とかで。もうあとこれご飯とおかずパパっていったら食べれるけど、 今一番気持ちいいのがここで終わることやなって一旦立ち止まって考えてみてほしいんですよ。で、一旦立ち止まって、あ、もうお腹いっぱいな、ここでやめれたらベストやなって思って、実際に残すのも一つ。いや、もうここでちょうど、もう気持ちお腹いっぱいやから、もうあとね、ご飯とおかずちょろちょろっと残ってるけど、もうこれはいいですってごちそうさまって終わるのも一つやし、終わらなくてもいいんすよ。終わらなくても、あ、もうお腹いっぱいやんな、もうここで十分やんな。でも、まあ、せっかくやから完食して終わりたいとか、まあ、もったいないとかいう気持ちもあると思うんですよね。で、もったいない。だから、まあ、ちょっと無理してるけど、最後あとこんだけやから食べようかとか、そうやってこう、自分の気持ちと折り合いつけながら、で、食べるっていうのと、もう自分の気持ち無視して、いや、ほん、食べなあかんでって言って、頑張って食べるのとでは、違うんですよ。そう。だからこの一旦ね、自分の心に耳を傾けるっていう習慣はほんまに大事なこと。なかなかね、なんか、それこそだから仕事とかしてて、うわ、自分今帰りたいなとか、こんな仕事したくないなって思ったとしても、まあ、せなあかんことってあるじゃないですか、やっぱり。どうしても。今日会社行きたくないなと思っても、行かなあかん日もあるし、行かなあかん日もあるというか、基本行かなあかんかったりするし、ね。なかなか自分の欲求が叶わないことも多いんですけど、でも、あ、行きたくないって思ってるような自分とか、まあ、こんな仕事したない。なんで自分がこんなね、役目終わなあかんねんって思ったよなって、その部分はしっかり自分で受け止めてあげるっていう。で、受け止めた上で、まあ、しゃあない。ね、今頑張らなあかんからって言ってやるっていうのと、ほんならなんかしたくないとか、行きたくないとか、辛いとか、そんなこと思っちゃダメだと。やらなあかんねんと。みんなやってるから自分もやらなあかんねんって言って自分に鞭打つのとでは、自分の受け止め方というか、が違うんですよね。はい。ということで、自分を満たして、自分らしく生きる。自分らしい幸せ。っていうことについてね、ちょっと今一度、話してみました。アンセムさん、コメントいただいてありがとうございました。では、レターですね。読み上げたいと思います。鍋友ネーム、ラッコさん。ラッコさんかな。はじめまして。いつも楽しみに拝聴しています。相談させていただきたいことがあり、レターしました。私は結婚2年目の31歳女です。端的に言うと、私は夫のことが好きではありません。付き合っていた頃からタイプではなく、一緒にいて心から楽しいと思うこともありませんでした。ですが、パートナーシップがうまく築けたことがなかった私は、今度こそうまくやらなくてはと思い、いつか好きになれるだろうと違和感を無視してしまいました。付き合って3ヶ月でプロポーズされ、別れるか結婚するかで迷い、私のことを好きでいてくれて誠実な彼の思いに応えた方が幸せなのではと思い結婚しました。ですが結果として結婚したことをずっと後悔しています。自分で決めたことだし、夫に対して失礼だということは分かっているつもりです。でも毎日の生活の中で彼の考え方や話し方等を好きになれないところばかり目についてストレスに感じます。なんとか楽しく過ごそうとふざけてみたり、直してほしいところは伝えています。だけど彼を無理に変えるのは違う気もして。ちなみに結婚式を1ヶ月後に控えている状況です。離婚するかまだ頑張るかずっと迷っています。ご助言いただけると嬉しいです。はい。ラッコさん、レターありがとうございます。結婚式を1ヶ月後に控えてるってことで、まあ、このね、放送した時期を考えると、もう結婚式近いというか、多分何もなかったら結婚式がもうあるんでしょうね、目前にね。ね、ずっと後悔してますか。まあ、結局好きになれずってことなんかな。結婚2年目、だから丸1年ちょっと、もう後悔しながらも結婚生活が続いてて、結婚式ももうね、今度やりますと。けど、離婚するか頑張るか迷ってます。まあもう離婚するか頑張るかなんで、離婚しないにしても頑張らなあかん状況なんですよね、結局ね。で、まあどうしようかなって思うんですけど、一個ね、このラッコさんが今回レターしてもらったっていうのは、いつも楽しみに聞いてね、もらってるっていうことなんで、 いよいよ自分の違和感に気づき始めたんかもしんないですよね。前から思ってたけど、前からね、あの違和感ある好きでもないなって思ってたけど、なんか僕らの配信とかも聞きながら、いや、やっぱりこのまま違うんちゃうかって、ちょっとこう、行動アクションとして思い始めた。で、今回レターもいただいたってことで、ラッコさんの中ではこれは大きな、なんか変化というか気づきというか、なんか自分の違和感に正直になり始めたんかもしれないですよね。うん、僕はそれはね、おめでとうございます。はい。自分の気持ち、なんかね、レターに、自分で決めたことだし、夫に対して失礼だということは分かってるつもりですってあるんですけど、このレターを読む限りね、ラッコさん自分で決めたことって全然ないですよ、今まで。これね、なんか自分で決めたかのようで、今度こそうまくやらなくてはと思い、いつか好きになるやろうと思ってお付き合い継続してきて、で、プロポーズされてどうするか迷ったけど、私のことを好きでいてくれて誠実な彼の思いに応えた方が幸せなのではと思い結婚しましたって、これ自分の気持ちでもないじゃないですか。自分の気持ちというか、本音は別に好きじゃないやけど、いや、これに今答えといた方がええんちゃうかみたいな。なんかそう、賢いラッコさんというか、先を見込んだラッコさんが、もう今それ答えときみたいな、別れてもね、しゃあないねんから、もうプロポーズ受けなはれ、言うて。ほんでプロポーズ受けたわけじゃないですか。まあだからね、なんか自分で決めたって書かれてるんですけど、自分の気持ちになんか正直に従って決めてきたわけではないと思うんですよね。で、ラッコさんの、だから今回のモヤモヤやっぱそこがあって、自分が、まあ、さっきのね、冒頭の話じゃないですけど、自分がどうしたい、こうしたいに従って決めてきたんじゃなくて、なんかそこにはね、いろんな、まあ、しゃあない。でもこれはラッコさんが今まで、こう生きてきた価値観とか、心の癖とか、ね、いろんなものがこう、合わさって、今回のことになってると思うんで、単純にもっとね、自分の思う通りに決めてたらよかったやんって、そんなね、簡単な話というか、できたら苦労せえへんわって思われると思うんで、ただね、もう起きてしまったものはしゃあないですけど、やっぱりそこは自分がどうしたいかよりも、いや、彼がこう言ってるしとか、ね、お付き合い長続きせえへん、私がおかしいんちゃうかと、ここは頑張らないととか、なんかそういういろんな事情とか思惑とかを優先した結果、やっぱり好きじゃないっていうね、ことになってる部分あると思うんですよね。だから今、こうやって、やっぱり、おかしいと。このまま結婚生活続けてどうすんねやろって、ちょっと思ってる、立ち止まってる。この時に、じゃあどういう行動をラッコさんするんですかっていう話で、僕は別に、別れたいなら別れたらいいと思いますよ。うん。それはもうラッコさんが決めることなんで、彼に悪いとかね。いや、悪いかもしれんよ。でもそれはもう知らんというか、もうそもそももうスタートの時点からもうずれてたわけなんで、彼がどうこうよりもやっぱラッコさんがどうしたいかですよね。ただ、じゃあ離婚したら全て解決か。ラッコさんハッピーなんかっていうと、どうですか？それ聞いてみて。いや、もう何でもできますって言われて。もう彼がどうこうとかそんなん関係なく、もうラッコさんの望むままにね、何でもできますってなった時に、じゃあ離婚しますと。で、離婚したらラッコさん幸せですか、ハッピーですか、もう人生明るいですかっていうことで、それでなんか僕もじゃあ離婚が正解なんかなっていう気もするんですよ。まあ今ね、もうなんかこんだけこう自分の気持ち無視してこう結婚生活続いてて結婚式もあって、まあもしね、お子さんとかも考えられてるのかわかんないですけど、そういう話にもなったりして、どんどんどんどん自分置いてきぼりで先に進んでいかれてしまうと、いよいよこうどんどん身動き取れなくなっていくじゃないですか。そうなる前にもう離婚して、ちょっともうね、いろんな人の事情とか関係なく自分と向き合える時間をね、作るっていうのは一つあると思うんですよ。けど、どうなんやろね、離婚してオールハッピーなんかっていうのがちょっと気になるんですよね。いや、だからね、僕はちょっとラッコさんは、もしよかったら話聞いてくれるカウンセラーの人とかに、話聞いてもらったりして自分と向き合う時間を作っていくと、 もっといいんちゃうかなとは思うんですよ。なんか結婚続けるか続けないかっていう話じゃなくて、ラッコさんの価値観とか受け取り方の部分、そこをもっとちょっと自分自身見てあげると、結婚生活が続いていったとしても、見え方すげえ変わったりするかもしんないですよ。っていうか僕は結構そういう未来を信じてるんですけどね。いや、ほんまにね、なんか、不思議なもんで、日常の生活が全然変わってなくても、自分の見え方が変わったら世界ガラッと変わりますからね。うん。だから僕はラッコさんに関しては結構カウンセリングとかいいんじゃないかなって思うし、離婚したから幸せになります。ってわけでは必ずしもないのかなっていうのは思うし、まあ別に離婚もちろん全然してもらってもいいんですよ。うん。一旦して、まあ今もうなんかね、我慢してる生活から一旦抜け出してもらって、また見えてくる景色もあると思うんで、それはもう離婚も OK なんですけどね。ただ、一つ言えるのは、こう、ラッコさんが自分の心とね、自分の気持ちと向き合う時が来たのかな、というふうに感じました。ほんでね、そういうのもあって、レターね、今回送っていただいた、そういうアクションにつながったっていうのもあるんかなって思うので、まあ、ぜひこの機会をね、大事にしてもらったらいかがかなと思います。はい、レターありがとうございました。では、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送のいいね、コメントお待ちしております。またレターも募集しておりますのでお気軽にお寄せください。フォローまだの方はね、フォローボタンを押していただいて、配信ね、ご視聴いただければと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。